旧約聖書列王記第2、新約聖書ヨハネの福音書。この列王記第2ですけども、こちらはエリシャの働きやエフの活躍のところです。非常にですね、動きのある面白いところですので、ぜひお見ください。またはヨハネの福音書、新約聖書ヨハネの福音書、こちらは十字架に向かわれるイエス様になさったことと教えが書かれています。今週の聖書の通読箇所ですので、ぜひ皆さんですね、お見ください。聖書の言葉はあなたの霊に働き、あなたの霊を生かし強くします。それは神様との関係が深まることであり、また信仰が強くされることです。私たちはそのために毎日聖書を読み祈りましょう。ではですね、今日はこのヨハネの福音書から14章を開いてまいりましょう。はい、すいません、15章ですね。15章を開いてみましょう。今日の福音書の15章の3から14節のところです。では、その他、里見姉妹、協力をお願いします。
では、何でしょう。あなた方は、私があなた方に話した言葉によって目が強いのです。私にとどまりなさい。私はあなた方の中にとどまります。枝が自分の木についているかなければ、枝だけでは身を見することはできません。同様に、あなた方も私にとどまっていれば身を見することはできません。とどまっていなければ身を見せることはできません。私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり、私の木の人の中にとどまっているなら、そういう人は大きな身を見せます。私は離れてはあなた方は何もすることはできないからです。誰でももし私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられてしまいます。人々は香りを吸い集めて火に浮かび込むので、それは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のために増えるかもしれない。あなた方は多くの身を吸い、私の弟子となることによって、私の父は栄光に吸いになるのです。父は私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の弱みを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の弱みを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びは満たされるためです。私があなた方を愛したように、あなた方の互いに愛し合うこと、それが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるという、それよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。
はい、します。では、次第聖句を一緒に見ましょう。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。ヨハネの福音書15章5節に感謝します。では今日はこのところから、私にとどまりなさいと題しまして、御言葉を開いてまいりたいと思います。ただキリストにとどまるということ、それが今回の御言葉の箇所です。そしてこれが私たちの信仰生活の基本です。今回の箇所は私たちの信仰生活の基本について、イエス様ご自身が教えてくださっているところです。信仰生活とはどういうものなのかということですね。イエス様を信じる者はどのように歩んでいくべきなのか、そのことをイエス様ご自身が教えてくださっている箇所です。順番に見ていきたいと思います。まずイエス様はこう言われました。あなた方は 私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。クライの福音書15章3節一番最初のところですね。イエス様の言葉によって私たちは清められるということが書いてありますね。私たちがイエス様の言葉を信じ受け入れるなら、私たちは神の子供とされており聖なるものである。皆さん、今ですね、あなたは聖なるものだこう言われた、あなたはどう言われますか。いや、とんでもないと言いますか。私はまだまだ汚れたものです。そんな風におっしゃる方もあるかもしれません。それは、へりくだりのように聞こえますが、そうではありません。聖という言葉はですね、単に立派であるとかそういうことを意味しません。私たちはこの聖書、これも聖なる書と書かれていますけれども、これを神の言葉だと信じています。これは清い神の言葉と言いますが、綺麗だということ、綺麗であるということではありません。綺麗な言葉ばかりが書いてあるわけでもありません。これは特別だということ、神様のものであるということ、神様の言葉である、神様のものである、特別なものである。つまり聖徒というとき、清いものであるというとき、それはあなたが特別に立派なものであるということではないということです。あなたが神様のものとされている、それが聖徒であるということです。あなたが神のものである、そうですね、あなたはイエス様の血潮によって贖われた、買い取られた、イエス様が十字架で死んでくださって買い取られた神様のものです。そうであるなら、あなたがどうであろうと関係ありません。あなたがどんないい加減な生活をしていたとしても、あなたの中にまだまだ悪い性格がどんなに残っていたとしても、あなたは聖なるものなんです。あなたは聖徒です。このことをですね、私たちしっかりとまず押さえておかなければ。それだけじゃありません。ペテロの手紙にはこうも書いてあります。手法にも書いておきましたが、ペテロの手紙第2章9節、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有の民です。神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださったからの素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。ペテロの手紙第1、2章9節、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、あなた方は選ばれた種族だ、王様である、また祭司である、聖なる国民である、そして神の所有とされた民であると聖書は言っています。これはどれもあなたの行いが立派であるからそうだったのではありません。これはあなた方を、あなたを闇の中から光の中に招いてくださった方によってなったんです。そしてそれはその素晴らしい御業、イエス様の御業をあなたが伝えるためです。ただですね、エフソ人への手紙の中でこういうふうにも言われています。あなた方の間では聖徒にふさわしく、不信仰もどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえいけません。エフソ5章3節、私たちはキリストの贖いによって救われ罪許されました。ですから聖徒であるにふさわしく生きるように、キリストの贖いによって救われた、罪許されたものである、だからこそ言葉にも行動にも責任を持つようにと、そのように言っておられるということですね。 でも私たちが正しい立派な行いをしたら聖女となるのではありません。もう一度確認しておきますが、私たちの行いによらず、ただイエス様の贖いによって私たちはすでに聖なるものとされているのです。しかしそのように神のものとなった私たちがどのように生きればいいのか、それが今回の箇所に書かれている事柄です。今から開きますところ、まあ、今、先ほどですね朗読していただいた箇所でもありますが、これはですね何度も何度も聞かされているところだと思われるかもしれません。この箇所はですね聖書箇所として開かれることはあまりないわけですが、もしかしたら初めて今回のところですね、聖書箇所として開いたかもしれません。しかしここはよく引用するところです。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことができません。私たちがイエス様にとどまるという、まあ、イエス様はそのことをブドウの木に例えて言われます。私はブドウの木で、あなた方は枝です。そしてですね、私たちがイエス様に結びついているなら多くの実を結びます。イエス様は離れては何もすることができない、こういうふうに書いてあるわけですね。またこの箇所か、まあ、そういうふうにですねもし思われるなら私たち気をつけなければなりません。この神様の言葉、この神の言葉をですね、私たちはアーメンと素直に受け取らなければなりませんね。そのように受け取るときに、私たちのこの木である、ブドウの木であるイエス様から、その枝である私たちにイエス様の命が流れてきますね。私にとどまりなさい、これがイエス様の教えてくださることです。皆さん、私たちがキリストにあって歩む上でただ一つ必要なことは、キリストにとどまるということなんです。私たちがイエス様を信じる者として、聖徒としてクリスチャンとして歩んでいく上でただ一つ大切なことは、イエス様にとどまるということです。じゃあ何もしなくていいんですか、そんな風に聞く方もおられます。それはあなたがキリストにとどまってからのことです。そしてあなたがキリストにとどまればわかることです。その時神様はあなたを導きられる先をですね教えてくださいます。あなたのなすべきことを示してくださいます。どちらにしてもキリストにとどまることなしに何もできないとイエス様は言われたんです。私たちはこのことを認めなければなりません。まず私たちはイエス様に結びつくことなしに何もできないということを認めて、そしてキリストにとどまっていかなければならないんです。キリストにとどまるなら身を結ぶ、逆にキリストにとどまらないなら投げ捨てられてしまうと書いてあるわけですね。私たちはこのことを心に留めてイエス様にとどまっていかなければなりません。心を決めてキリストにとどまらなければなりません。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい、そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。私たちがキリストにとどまるなら、何でも欲しいものを求めればそれが与えられると書いてあります。何でも言い過ぎなんじゃないですか、あなたは思われるかもしれない。本当に何でも与えられるんだろうか。しかしここに何でもと書いてあります。ローマ人の手紙8章32節にはこう書いてありました。 私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに牛に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。あなたのためにイエス様さえ神様を与えてくださったんです。そしたらすべてのものを恵んでくださらないはずがないじゃないかと聖書は言っています。あなたがそれを信じるなら、あなたは何でも求めることができます。そしてあなたが信じて求めるなら、神様は何でもお与えになることができるんです。ですから私たちは神様を小さく見てはなりません。私たちは信仰によってそれを引き出すことができます。あなたが信じるなら、あなたは何でも求めることができる。さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるようにとイエス様は言われます。主は今もあなたの信じた通りになるようにと語りかけておられます。信じた通りになる。私たちは信仰によって神様の祝福をどこまでも引き出すことができるんだ。あなたに神様は良いことをしてくださる。あなたのために良いものを神様は用意しておられる。信じましょう。疑わず、そうですね、疑わずに信じるように聖書は言います。聖書箇所に戻ってまいりますが、15章7、8節のところですね。今ですね、何でも欲しいものを求めなさいとその話をしました。そしてそれが叶えられる。で、8節ではですね、あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになるんです。イエス様にとどまっているなら、私たちは多くの実を結びます。枝が幹にしっかりとつながっているならば、栄養はどんどんですね、幹から枝へと流れてきて、そしてその枝に実がなります。私たちは多くの実を結びます。その一つは聖霊の実です。聖霊の実はこう書いてあります。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。この実、これは人間的な努力や修行で出来上がるのではありません。これはキリストにあって実らなければなりません。他の木の実を取ってきてですね、紐でぶら下げたり、実の形をした作り物をですねぶら下げたりしても何の意味もありません。親切なふりをしたり、善意のふりをしたりしても、また寛容であるふりをしても、それは本当の実ではありません。そういうことばっかりしているなら、教会は我慢大会の場所になってしまいます。しかし私たちはイエス様の命によってこれらのものが成長していくことを見ることができるんです。私たちがキリストにしっかりととどまっているなら、皆さん、私たち一人一人がイエス様にしっかりととどまっているなら、そこに御霊の実が表されていきます。そこに実が成長していきます。キリストにつながるなら本当の愛が流れます。そして喜びがあふれます。状況によらない平安が与えられます。言われました。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。 私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。そして私たちはこのキリストの愛の中に留まります。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るならあなた方は私の愛にとどまるのです。だから私たちがイエス様の愛にとどまるためには私たちがイエス様の戒めを守る必要があるということをこのところで知ることができます。それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中に留まっているのと同じですと書かれています。ところがここにあるキリストの愛、父なる神様の愛、これは私たちの考えることのできる愛とは少し違います。パウロはですね、こういうふうに簡単に言っています。人知をはるかに超えたキリストの愛。私たちの考えをはるかに超えたキリストの愛。しかしですね、それを知ることができますようにと言っていますね。これは人間的には知ることができません。神様によらなくては、聖霊様によらなくては知ることができません。しかし、私たちが神に祈るときに、神はそれを示してくださいます。そしてそのことによって神の満ち満ちた様にまで私たちもまた満たされるんだと言いますね。このキリストの愛は人知をはるかに超えています。そしてこの愛にとどまるならば私たちは喜びが与えられます。ヨハネの福音書15章11節、私がこれらのことをあなた方に話したのは私の喜びがあなた方のうちにありあなた方の喜びが満たされるためです。ところで先ほどですね、私の戒めを守るならと書いてありました。皆さん、聖書の中でイエス様が私たちに与えられた戒めは一つだけです。それは何でしょう。ただ一つの戒め、ヨハネの福音書15章12節にこう書いてあります。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。皆さん、福音を述べ伝えなさい、またですね、聖霊を受けよ、イエス様はさまざまなことを言われました。しかしこれが戒めだと言われたのはそのことだけです。あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。皆さん、私たちが互いに愛し合う、そのことがイエス様のお与えになった戒めです。そしてイエス様は言われます。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。誰も友のために命を捨てるというよりも大きな愛は持っていません。愛とは行動であるわけですが、差し出すことのできるもの、命以上のものはないんだとイエス様はおっしゃっておられますね。そしてイエス様はこの愛のゆえにご自身の命を与えてくださいました。ところが皆さん考えてください。イエス様が十字架にかかってられて私たちに示された愛はこの愛を超えています。なぜならイエス様は私たちが友であるときに死んでくださったのではないからです。 私たちが敵であったとき、神の敵であったとき、罪人であり、神様に敵対するもの、イエス様に敵対するものであったときに、イエス様は十字架にかかって死んでくださったんです。敵のために自分自身の命を差し出してくださったのがイエス様の愛です。イエス様はその愛をもって私たちを愛してくださいました。ですから、私があなた方を愛したようにとイエス様が言われたときに、私たちはこの愛を覚えなければ、この愛を思い起こさなければ、十字架で私たちのためにイエス様が何をしてくださったのか、どういうふうに愛を示してくださったのかということを私たちは思い起こさなければなりません。敵であった私たちを、彼らの罪を許したまえとイエス様は言ってくださり、取り出しをしてくださって、そして私たちのために傷ついてくださり、血を流してくださって、死んでくださった、これがイエス様の愛ですね。私たちはこの愛の中に生かされています。そして敵であった私たちでありながら、イエス様は、私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友ですと、私たちを友と呼んでくださるんですね。私たちがイエス様に従うならば、私たちはイエス様の友です。イエス様は私たちを友と呼んでくださる、友としてくださる。私があなた方を愛したように、これは皆さん人間の持っていない愛です。イエス様が示してくださったその愛は、敵さえも許し愛する愛は人間の持つことのできない愛です。自分を攻撃しようとするもの、自分を滅ぼそうとするものさえ愛していこうとする、敵とはそういうものですね、そういうものさえも愛していこうとするその愛は、人間には持つことのできない、そのような愛です。この人知を超えた愛、これは私たちが努力したり、痩せ我慢によっては出すことができない愛です。なら、私たちはどうすればいいのか。その答えは一つです。キリストにとどまるということです。そして私たちはこのキリストの愛によって互いに愛し合うんです。教会にいてですね、教会に私たちがいたとしても、イエス様が集めてくださった私たちで、それぞれイエス様によって贖われて集まってきた私たちです。ですから様々な違いがあります。私たちはそれぞれ聖徒です。清いものです。でもその清いというのはどういう意味でしたか？それは神様のものとなったという意味です。ですから、お互いにいろんな問題を抱えているかもしれません。ぶつかり合うような場面もあるかもしれません。しかし、すべて私たちはキリストにあって、許し合い、受け入れ合っていくということです。これはキリストにとどまることなしに不可能なんです。このキリストの愛によって私たちは互いに愛し合う。キリストにとどまる、そしてキリストの愛によって互いに愛し合う、この二つによって実が結ばれます。そして神様の栄光が表されます。あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。皆さん、私たちがイエス様にとどまり、そして互いに愛し合うということによって、父なる神様が栄光を受けになるんです。イエス様は それ以外のことを求めておられません。私たちはですね、あのこともこのことも考えようとしたりします。でもまず私たちに必要なのはイエス様にしっかりと留まること、そしてイエス様に互いに愛し合うこと、そこに豊かな実が実っていきます。そしてそのことは宣教の実という魂の救いへとつながります。あなたに御霊の実が豊かに実っていくならば、人々はその実を見てキリストへと結びつけられていきます。あなたの表される愛の実、喜びの実、平安の実がですね、この世にある人々にも届くようになります。ですから皆さん、まずキリストにつながりましょう。そしてキリストにあって互いに愛し合い、祈っていきましょう。お祈りいたしましょう。またいつもの課題もですね、お祈りください。中島をお祈りください。
羊の血を